さて今日は第2月曜日です。子育て応援しますと題して NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
この時間は日々の子育てシーンに出てくる悩み、よくある悩み、何でもお答えいただきますが、さあ今日は割と今社会的にも問題になっているあの課金というスマホゲームですね、このあたりのお話、いただいてます。幼稚園の年長組に通っている男の子さんです。スマホゲームに子供が夢中になっています。母親の私のスマホでするので長時間することはないのですが、最近では課金をしたいと言い出しました。このおやつ我慢するから課金してもいい？と聞いてくることもあります。周りの人から課金してゲームを楽しむのはまだまだ早すぎると言われますが、楽しみたい子どもの気持ちもわかるので正直どうしたものかと悩んでいます、というお悩み相談なんですが、いかがでしょうか。
はい、私もあの正直ゲームしない人間としましては、はい、
私もね全然疎いんですけど、
課金という言葉を聞いた時に正直どういうようなものなのかっていうのが、あのよくわからなかったんですよ、はいはい、でちょっとそこを今回のこの質問でちょっと調べさせていただくと、うん、はい、これによっての弊害というか問題がかなり社会的問題になってるっていうのを知りまして、ちょっとあの驚いてる状況なんです ね、
そうですね。
で、あのこの課金制度っていうのはまずあのお子さんが楽しみたいからさせてあげたいっていうのは、うん、これをちょっと横に置いといた方がいいかなって思うんですね、はい、親として楽しみたいことをさせてあげることは子供に寄り添ってることっていう、それはちょっと勘違い、
この場合は
勘違いかなって思うんですね、はい、うんうんうん、例えばあの信号が赤信号で、はい、あの赤信号なんだけどあっち行きたい、そ早く行きたいからあっち渡りたいって言った子供に、あ渡っていいよって言えるかどうか
そうですね、目に見えてますからね、危険がね、
それだったらもう赤信号は止まるんだよ、はい、危ないんだよって教えてあげるのが、はい、親の役目ではない。
特に幼稚園生だったらそうですね、はい、まだわからないので、ね、
そうなんですよ、ないかなっていうふうに思うんです、はい、まずその言葉をちょっと先にあのお話しさせていただいてから本題の方に入らせていただくと、はいはい、まずあの、課金というのはキャッシュレスですね、いわゆる。
そうですね、
あの、はい、目に見えないものが目に見えないものを買うということで、はい、そこに行き交うものがあるんだけれども、子どもとしては実際に物が動いているわけではないので、その感覚が、その金銭に対する感覚がすごく薄れてくるんではないかなって思うんですね、はい、その金銭感覚をあの養が備わってる子がそれをするのであれば、うん、まあ、そんなに問題はないかもしれないんですけれども、うん、まだまだ幼稚園児さん金銭感覚は育ってないと思います。
そうですね、あの50円と1000円とどっちがいいって言ったら、はい、大きい重いのがいいっていう、ね、はい、感覚の場合もありますからね。
そうなんですよ、本当にその肌でその感覚を知ってるわけではないお子さんに対して、そうですね、おやつをやめるからって言われて、うんうん、そういう問題でもない。
そうですね、
まずその実際にその課金にいるお金、例えば2000なら2000円、そこに目の前にあった時に、じゃあこの2000円では何が買えると思うっていう質問をするとか、うん、そういうことで体験を積ましてあげることが必要かなって思うんですね。の私が怖いって思うのは、はい、その小さな頃に育ったその感覚がそのまま大人になっても、うん、そのつながっていくで基礎になってしまうんじゃないか、だからカード払いを平気でしてしまって繰り返してしまうっていうことにはなりかねないかなっていう怖さがあるなっていうふうに思います。
あのやっぱり育っていく中で脳の中で例えば正義感がいつまでとか、はい、なんかいろいろ仕組みがあるそうですからね、はいはい、金銭感覚ってやっぱり小さい時の積み重ねなんでしょうかね、
はい、そうですね、あの金銭感覚というのは本当にそれぞれ各々育ってきた環境やいろんなあの経験したことで違うものなんですね。ああ、そうですね。
確かに違いますね。
あの一律のものではないと思うんです。
はい、環境ですね。
そうなんですよ。だからこそ小さい時にいろんな楽しい経験をしながら失敗したり成功したり、そういうのを積み重ねていくことで感覚って養われていくのではないかなって思うんですね。だからまだまだこの幼稚園児さんにとって金銭感覚って っていうのは備わらない、備わってなくて当たり前ですね、経験が少ないので ね、はい、でそういう状況の中でならいろんなその買い物ゲームみたいな感じで、うん、このお金で何が買えると思うとかね、うんうん、これを持って行って一緒にお買い物しようかとかね、うん、そのことを繰り返す。であのただそのお買い物ゲームはゲームなんですね。自分が働いてお金を得る対価を得てないのでね、だからその100円の重み、それはいろんなところで何でもかんでも与えてあげるのではなくて、うん、こんな感じでお金って大切なんだよということをあのやはりその伝えてあげてほしいと思うんですね、
うんうん、例えばあのお小遣いってちょっとお話がずれるかもしれませんけども、はいはい、お小遣いをあげたら、まあ、貯めるのは賢いねとよく言われたりしますけども、はいはいはい、上手に使う方法を、はいはい、あの今のお話だったら金銭感覚を養うためには、はい、やった方がいいんですね。
そうですね、あのその年齢に見合ったお金として
もちろんそうですよ、ね、あの額ですね、
これを買いたいんだっていうことを親に相談したとすれば、はい、じゃ あの頑張ためようねとか、うん、またそれが本当に必要じゃなかったらそれってどういうところに使うのとか、どういうふうに、はい、何で欲しいのとか、その会話、うん、対話が大事かなって思うんですね、うん、でそれを買った時に手に入った時にその子がどう感じるか、それを繰り返して失敗っていうのはこれはやっぱりいらなかったなって感じるのも必要かもしれないので、そういうところで一概にダメって言ってるわけじゃなくて、一緒に大人がまだまだ考えてあげてほしい年齢じゃないかなと思います。
なんかこう親としたら子供にそのお金の、まあ、心配といいますか、あんまりこう見せたくないと思ってるかもしれないけど、やはりその子供さんがあの大人から親から離れて、はいはい、動いていった時にお友達同士、はい、そしてまた高校生大学生、はい、社会に出た時の自分の金銭感覚っていうのは、はい、小さい時のやっぱり経験と積み重ねなんでしょうね、
は
い、
そうですね、やはりあの、まあ、一番大事な時だと思うので経験をさせてあげてほしいなと思いますね。本当にあのお金ってやっぱりその悪いものではないと思います。いろんな夢を叶えるためには必要なものだと思うんですね。本当ですね。
穏やかにね、過ごすために必要なお金というのも当然ありますね。だからあの
本当に今言われたようにお金の心配をさせる必要はないけれども、うん、お金の使い道を考えさせる必要はあると思います、うん、はいはい、本当にこれが必要かな、じゃあこれどれだけこうしたらたまるかなとか、そういうやり取りっていうのは、うん、あの決して無駄なものではないと思います。私たち あのお母さんお父さんが一生懸命働いて帰ってきて、こうやってみんなが食べてる服を買う、うん、それは働かないとできないし、あなたが幼稚園保育園行ってくれてるからお母さんたちも頑張れるんだよっていう、うん、その会話対話が必要で、生活者その中でのあの家の中での生活者の一員としてしっかり ね、お話をしてあげる必要はあるかと思います。
そうですね、だから例えばお誕生日、はい、欲しいものをこう例えばおねだりします、はいはい、それが法外なお値段だったとします、はいはい、そうすると高すぎるからダメっていうのは簡単ですけど、はい、例えばそれを買うために今から毎日いくらずつ積んでいったらその額になるか考えてごらんもいいかもしれませんね。
そうですね、はい、
そしたらいかに自分が無茶なことを言ったのかと、はいはい、毎日これだけずつ貯金をお父さんお母さんがして貯めて、こんだけの日にちかかるよとか、
そうですね、
1日にこんなたくさんを入れていかないとこの額にならないよって、はい、それを欲しいって言ってるのはどう思うっていう、うんうんうん、なるほどね、やっぱりお金の価値っていうものを、はいはい、あの考える機会っていうのは、はい、ついついこうおろそかになってるかもしれません、うん、自分の家の感覚で、うん、あこれなら買えるから、うん、まあ、買いましょうとなってしまうかもしれないけど、うん、それよりも一緒に価値を考える、
そうですね、
コミュニケーション、
特にね今の時代、うん、カードが多いです。
そうだ、
そうするとねますます子どもが金銭感覚を持つ、はい、チャンスが薄れてくるわけですよね、はい、チャンスが少なくなってくる、だからこそお金について喋ろうよっていうところ必要かなって思いますね、
今ねふっと思い出して、あの私たち育った環境は当時はお札でちゃんと父が持って帰ってきたの、はい、母がこうね用途別に袋に入れてるの、はい、横で何気なくね小さい時でも見てたんですけど、うん、それが振り込みになりました、はい、そういう時ねやっぱりあのうちの息子なんかは あそこ行けばもらえるよねってATM のねことを言ってましたので、
はい、
これでまた随分お父さんとのね会話慣れも変わってきたのもあるんですけど、
そうですね、お父さんのお金ではなく銀行からもらったお金という感覚になっちゃいますよね。
銀行に行ったらもらえるよねって言ってましたから、はい、だからその家族でお仕事をして稼いできたお金っていう感覚もやっぱ子供さんに、
そうです、ね、
何かこういい伝え方をするっていうのは大事ですね、はい、
そうですね、だからよくお手伝いをさせてあげてくださいということを言われてますよね、
はいはい、
家の中の生活者の一人としてあなたの仕事、はい、例えば新聞取りに行くのがあなたの仕事っていう、本当に仕事を与えてあげる、それが大事っていうのはよく言われてますね、
うんうん、そしてそのお仕事に対して例えば対価ということでお小遣いをあげる形をしても金銭感覚はやっぱ養われます。
そうですね、それをしたからあげるっていうんではなくって、みんな一緒に頑張って生活して、うん、今月もみんな元気だったねっていうことでのお小遣いでいいと思うんですよ、うん、
あ、なるほど、
ね、だからお母さんもあなたが頑張って学校幼稚園保育園に行ってくれた、だからお母さんたちも頑張って仕事ができたからね、
あ、そっかそっか、
これでまた何か買えるといいねっていうことで、うん、お小遣いだよっていう形で渡してあげることがいいと思いますね。
役に立つって嬉しいですもんね。
そうですね、子供はね、よく頑張ってくれたねということで、
はい、そうすると決まった お手伝いの役割分担も、はいはい、このちょっと冬休み、はい、皆さん考えられてもいいですね。
そうですね、自分の仕事がある役に立ってるっていうこの感覚は、うん、はい、本当に金銭感覚を養うための一つのステップだと思うんですね。大事なことだと思います、
うん、ということはこの場合子どもさんからこういうふうな申し出といいますか、うん、ありましたらお母さんとしてはどんな声をかけたらいいのか一曲お送りして、はい、ちょっと答えをいただこうと思います、はい今日は月曜日第2回目の月曜日です。子育て応援しますと題して NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお越しいただいてます。では後半よろしくお願いします。
はい、お願いします。
もう一度今日の、ご相談内容です。幼稚園の年長組に通っている男の子さん、スマホゲームに子どもが夢中になっています。母親のスマホでするので長時間することはないのですが、最近課金をしたいと言い出しました。このおやつ我慢するから課金してもいい？と聞いてくることもあります。周りの人から課金してゲームを楽しむのはまだまだ早すぎると言われますが、楽しみたい子どもの気持ちもわかるので正直どうしたものかと悩んでいます、ということで、最初に楽しみたい子どもの気持ちもわかると言ってもこの場合は、はい、寄り添ってはいませんよという、
そうですね、
例えば赤信号、はい、とても危険、つまり、はい、今回この課金をこの年齢でするってことが危険だということなんですね。
そうですね、はい、まずそれをもう一度考えていただけたらなというふうに思うんですね、
はい、
よく子どもの言いたいようにしたいようにさせてあげることがいいと、
ね、
ちょっと勘違いしてらっしゃる方があるんですけれども、
はいはい、
それはやはりその子どもがいいか悪いかの判断ができるようになっていればそれでいいんですけれども、
はいはいはい、
まだまだその年齢じゃないです。ここの幼稚園さんもそうです。お金の価値がまだわからない、うん、判断できなくて当然の年齢なんですね、
はい、
でそのお子さんに対してさしたらしたらいいよっていうのはこれは親としての責任放棄に近いものがあるかな。
寄り添ってるつもりでもそれは決してそうじゃなくて、は
い、そうじゃないですね、うん、まだまだ親としての責任を果たすのであればそこを伝えてあげる話してあげることが必要かと思います、
だからどう声かけていいかではなくて、はい、じゃあどのようにすればよろしいですか。
そうですね、もしそういうことがあった場合は目に見えないもので目に見えないものを買うんだっていうことを、うん、もう一度お母さんの方が認識していただいて、うん、実際に使うお金これだけいるよっていうのを現物として見せてあげていただいて、はい、そしてそれでこれだけのお金では何が買えると思うっていうふうに少し聞いてあげてほしい、うん、もしおやつであればこのおやつ何個買えると思う、
あ
1回、はいはいはい、2回ではダメだよそんな風にねちょっと考える機会、目に見えるように少し答えを、それが子どものためなんだとお母さんが知っていただく。だからなんで周りの人がまだ早いって言われてるかっていうところですよね、
う
ん、
そうですね、
まだそこに金銭感覚が備わっていない、金銭感覚を育てることの方が大事ですよっていうことを言ってるんじゃないかなと思います。
だから幼稚園生っていうことをまずしっかり考えて、はい、金銭感覚をいろんな生活の中で養っていくのを先にしながら、
はい、そうですね、はい、
ということですね、
はいはい、
なかなかこの課金をするゲームをするっていうのをやめてしまえば簡単かもしれませんけども、うん、これだけ子どもや大人も夢中になるということはすごい魅力あることなんですよね、はいはい、
そうですね。ゲームをダメって言ってるわけでもないし、ゲームをダメって言わせてるわけでもないんですね。言う必要もない、ないんですね、
はい、
でも今の現象の中でゲーム依存症にしないっていうことは、これは大事なことなんですよね、はいはい、このままでいくとゲームの依存症になりかねないっていうところと、親の方が今この時に何かのルールを、
はい、
簡単なルールというかルールを守れない、
はい、
年齢のお子さんはまだゲームをしたらダメですよっていうことになります、うん、
それもありますね、確かにね、うん、
だからそこら辺のところとのゲームの話はいっぱいしていいと思います。家族で一緒に楽しんだらいいと思います、はい、どこが楽しいの、どこが面白いの、このゲームのどこがいいかなとか、どういうところが楽しいのかなと一緒に、親が目の前でお子さんと一緒にゲームの話する、お子さんを目の前でゲームをしている姿を見る、それは大事かなと思います。
はい、
だからいっぱいゲームの話はされたらいいと思います、
はい、
ただゲームをする以上はある程度の制限はかけてあげてほしい。
例えばどんなルールがいいでしょうね。
そうですね、時間を決めるです、ね、
あ
まず時間を決めてあげる、制限時間を決めてあげる、うん、これは発達に対しても視力低下に
対しても
いろんな意味でね、
考えたらね、私たち小さい頃はまだなかったああいう小さな画面ね、そうですね、
うん、で大人でも目がかすれてくれます
よね。
よく
言いますね、
だからましてやそのちっちゃなお子さんというのはそれだけ大きな刺激を受けてます。
そうですね、
でそこに弊害が、大きな弊害があるんだということで、やはり時間制限を作る必要があるかなと思いますね、
はい、
でそしてもう一ついるのはね、お約束って言えば、
はい、
このゲームをする前にはこれだけを済ましておこうね。例えば小学生だったら宿題終わってからね、
最低限そうですね、
カバンのお片付け終わってからねって、それが全部終わったらいいよっていう、このルール守れることは必要かな、う
ん、しかも親御さんの見えるところで、
そうです、そうです、うん、目の前でちゃんとゲームをしていること、
うん、
それを見てあげること、家の用事をしながらね、その画面見えないかもしれないけど雰囲気見えますよね、
時々こう
見たりね、
う
ん、それは見て親の前でするっていうことと、時間制限をするっていうことと、何かをゲームする前にはやらなければいけないことをまず片付けたっていうことが必要なんじゃないかな。そしてまたですね、はい、たまにはねゲームを全くしない日、
はい、
これを作って今さっき言ったように経験、楽しい経験、
は
い、
あその他に、
はい、その日を作られる、目を休めるっていう意味においても、脳を休めるっていう意味においても、ね、いろんな意味においてお休みの日を作られるのがいいかなと思います。
そういうルールを作って、それを楽しむで、そのゲームの内容も家族で共有しながら、
はいはい、
もし子どもさんがものすごく夢中になってたら、うんうん、そのお話を聞いてあげる、
はい、
つまり親は理解はしてくれてると思ったら、は
い、そうです、
時間制限とか、うん、目の前でと言われてもなんかこう監視とか、
はい、
そんな変な感覚じゃなくって、はい、一緒に楽しんでることを理解されてるという安心感はあるかもしれない、はい、ませんね、はい、そうすることでゲームの依存症になっていくのを防ぐことができると、
はい
はい、今が一番やっぱり小さい始めた頃が大事なんですね。
そうですね、
はい、入り口でぜひ皆さんね、はい、しっかりと受け止めてあげて、お子さんに何が好きなのかっていうのをまたここから見つかる可能性もありますのでね、
はい、
ぜひ皆さんね、頑張っていただきたいと思います。さてそれでは後半、いつもお話しいただいてます駅前子育て交流広場のお話ご紹介ください。
はい、駅前子育て交流広場ですけれども、はい、年末年始のお休みの日なんですけれども、
はい
はい、そうですね、はい、12月は28日が最終日になっております。
そうですか、はい、
はい、で年始は1月4日から、
はい、
解消させていただいております、
はいはい、
でその間少し年末年始のお休みをいただいております、うん、ご注意いただけたらなと思います、
は
い、
今子育て交流広場駅前のところは、 やはりお電話で予約ですか。
そうですね、1回、5人までの定員っていう、はい、5人程度の定員っていうことで、はい、制限をかけさせていただいております、はい、10時から12時の1枠、はい、1時から3時の1枠、はい、で3時15分から5時15分の1枠って3回に分けてさせていただいておりまして、はい、その間は消毒の時間を取らせていただいておりますので、はい、その1つのところに5人程度の入場制限という形でさせていただいております、
はい、安心のためにも皆さん、ね、ご協力いただくということですね、
はいはい
はい、まずは年末年始の空いている日をご紹介いただきました。その他何かお知らせありましたら、
は
い、
来年度ですね、はい、ミルクが設立30周年
おめでとうございます、
はい、迎えさせていただきます。
そうなんですね、30年長いですねだって赤ちゃんだったお子さんが30歳でしょ、
はい、皆さん成人されて、ね、お子さんを抱えて、
そうですね、はい、ミルクさんにとってお孫ちゃんができるわけですね。
そうですね、来られてる方もあります。
あ、そうなんですね、は
い、本当に先生こんだけ大きくなりましたよって来られる方もあって、あまりにもこうイメージがもうない、
そうでしょうね、
誰でしたっけっていう失礼な言い方ですけど、そういうことがあるぐらい年数が経っております。
そうなんですね、
はい、でその、30周年記念で来年度はいろんなイベント、はい、できるかなってはしてるんですけども、その一つとして、はい、感謝の、集いというか感謝を込めまして、ミルク30周年記念ファミリーコンサート、
はい、
新澤敏彦さんとケロポンズさんです、
ね、おなじみですね、はい、大人気ですね、
はい、このコンサートの方、里の根ホールの大ホールですね。今回は入場制限、人数制限がありますので、
はい、
大きい方を借りてますのでね、
そうですか、
ぜひぜひ、はい、久しぶりにみんなで会いたいねという気持ちも込めて、
ね、
嬉しい気持ちを楽しいコンサートに乗せてというサブタイトルをつけさせていただいて、
なるほど、
はいはい、ぜひお申し込みいただきたいと思います、はい、
どちらの方に連絡すればいいですか。
はい、こちらの方ですね、はい、保育ネットワークミルクの事務局内にファミリーコンサート実行委員会というふうに設けさせていただいております、
はい、
電話番号は079-565-4313、
はいはい、
079-565-4313です。そちらの方までご連絡いただけたらと思います。
はい、ありがとうございました。今日は皆さん関心のあるスマホゲームについて、すごく大事なことなんだよと寄り添ってるつもりでも、それは赤信号を渡っていいっていうのはどうぞって言ってしまうようなものですよという、とても危険だという、年齢にもちろんねよりますけども、はい、そんなお話をいただきました、はい、また来月もよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。この時間お話をいただきましたのは、保育ネットワークミルク代表の小泉先生でした。子育て応援します、お届けしてまいりました。